10月国際長老訓練メッセージ3、魂の命を失い勝利者の携え上げに預かり、私たちの信仰の結果である魂の救いを受ける。アウトラインサマリー、ローマ数字1。もし私たちが自分の魂の命を救おうとするなら、魂の命を失います。しかし、もし私たちが主のために自分の魂の命を失うなら、魂の命を救います。 A. ルカ9章23節から25節で、主イエスは弟子たちに自分の十字架を負い、自分の魂の命を否むことによって彼に従うように教えました。魂の命を救うとは、魂にその享受を持たせ苦難から逃れさせることです。魂の命を失うとは、魂にその享受を失わせ、そうして苦難を受けさせることです。魂の命を失うとは、魂の享受を失うことです。魂の命を救うとは、魂をその享受の中に保つことを意味します。自分を否むとは、魂の欲望、好み、選択を拒絶することです。もし私たちが主のためにこの時代に私たちの魂にその享受を失わせ苦難を受けさせるなら、王国時代に私たちの魂にその享受を持たせます。私たちは全地を支配する主の喜びに預かります。 B. ルカ14章26節から35節で、主が私たちに教えたことは、彼に従うことで絶対的になるということと、また私たちが彼に忠心に従うことからそらし、妨害し、妨げるあらゆるものを憎み、さらには私たち自身の魂の命さえも憎むということです。信者たちは地の塩であり、彼らの塩味は彼らが知的な事柄を捨て去ることにかかっています。信者たちは現在の生活のすべての事柄を進んで捨て去らなければ、彼らの塩味、すなわち神の王国での彼らの機能を失ってしまうでしょう。もし信者たちが彼らの塩味、すなわち彼らの機能を失ってしまうなら、彼らは土地にも肥やしにも役に立たなくなります。土地は神の農場としての紹介を表彰しており、来るべき王国をもたらします。肥やしは地獄、宇宙の汚れた場所を表彰しています。彼らはすでに永遠の滅びから救われていますが、来るべき王国には役に立たないので、千年期の王国の栄光から外に投げ捨てられ、脇に置かれて懲らしめられます。ローマ数字に、私たちは自分の魂の命を失うなら、勝利者の携え上げに預かります。A. 私たちは勝利者の携え上げに預かり、主のパルシーや臨在、来臨を享受して、大患難から逃れるために、今日の人の生活の麻痺させる影響に勝利を得なければなりません。洪水以前のノアの世代と、ソドムの滅亡以前のロトの世代とを麻痺させた邪悪な生活の状態は、主のパルシアと大患難との前の人の生活の危険な状態を描写しています。私たちは主イエスに従う者たちとして、この時代に自分の魂の命を失うことによって、この世の放縦な生活の麻痺させる影響に勝利を得る必要があります。B. 魂の命を保つことは、知的で物質的な事柄の中にとどまることと関係があります。私たちが知的な事柄の中にとどまっているのは、私たちが現在の時代における自分の魂の享受を顧みているからです。ロトの妻が塩の柱になったのは、彼女がとどまってソドムを振り返ってみたからです。これが示していることは、神が裁き、徹底的に滅ぼそうとしていた邪悪なこの世を、彼女が愛し、尊んでいたということです。彼女は、ソドムから救い出されましたが、 ロトが到達した安全な場所には到達しませんでした。彼女は滅びませんでしたが、完全には救われませんでした。彼女は味を失った塩のように、恥の場所に残されました。これはこの世を愛している信者たちにとって厳粛な警告です。私たちの魂の享受のために、知的な事柄の中にとどまることは、私たちに魂を失わせます。すなわち、私たちの魂は来たるべき王国時代に、その享受を失います。C、ルカ17章31節から36節は、携え上げの召しに対する私たちの反応について語っています。これらの説が描写しているのは、罪深いことと関わっている魂の命ではなく、知的な事柄と関わっている魂の命です。ここの主の命令は、信者たちが実際的な生活において勝利を得ることと関係があります。生きている信者たちが勝利者の携え上げに預かるかどうかは、行くようにとの召しに対する彼らの反応にかかっています。携え上げは、密かに突然起こります。この召しは私たちにおいて奇跡的な最後の瞬間の変化を生み出すのではありません。このような変化は私たちと主との以前の生活と何の関係もありません。その瞬間、私たちは私たちの心の真の宝を見出すでしょう。もしこの宝が主ご自身であるなら、振り返ってみることはないでしょう。私たちの必要とすることは、十字架が私たちの中で働いて、私たちを霊の中で、主ご自身以外のあらゆることや、あらゆる人から徹底的に切り離すことです。ある人たちが取られるのは、彼らがこの時代における芳醇な生活の麻痺させる影響に勝利を得たからであり、主のパルシーアの享受の中へと携え上げられることができるからです。D、ルカ21章34節から36節で、主イエスは私たちに気をつけ、絶えず目を覚まし、祈り求めているようにと警告しています。それは私たちがこれらの起ころうとしているすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるためです。ここのことができるは力と能力があることを意味します。大患難から逃れる力と能力は、目を覚まして祈り求めることからやってきます。これらの起ころうとしているすべてのことは、大患難のすべてのことです。人の子の前に立つは、啓示録14章1節の立っておりと一致します。これが示していることは、大患難の前に携え上げられた勝利者たちが、天においてシオンの山で救い主の前に立つということです。ローマ数字3、私たちの信仰が試されて、賛美と栄光と誉れとなって現れることは、私たちの信仰の結果である、私たちの魂の救いを受けることになります。A、私たちは神の統治の下で生きるとき、様々な試練によって悲しむようになり、私たちの信仰が試されることを経験します。6節の試練は、信者として、の私たちの生活の質を試みる苦難です。これらの試練は神によって用いられて、私たちの信仰を試し、試みて、私たちが苦難の中でキリストに従っているかどうかを見せます。B、第一ペテロ一章九節における魂の救いが意味するのは、主の出現、主の再来の時に私たちの魂が苦難から救われて、主を完全に享受するということです。主の出現の時、ある信者たちは主の喜びの中に入り、ある人たちは泣き叫んだり、はがみしたりして苦難を受けます。主イエスの出現、彼の来臨の時、私たちの魂は救われます。そして私たちは資格づけられて、来たるべき時代に主の享受に預かります。C、私たちは私たちの信仰の結果である魂の救いを受けようとするなら、退いて崩壊に至るものではなく、信仰を持って魂を獲得するに至るものとならなければなりません。
クルーシャルポイント1、主のあなたに対する究極の二択。自分の魂の命を否み、主に従うか、自分の魂の命を救い、自分に従うか。アウトライン1、ルカ9章23節から25節で、主イエスは弟子たちに自分の十字架を追い、自分の魂の命を否むことによって、彼に従うように教えました。ルカ9章23節、そしてイエスは彼らすべてに言われた。誰でも私についてきたいなら、自分を否み、日ごとに自分の十字架を追い、私に従ってきなさい。24節、すべて自分の魂の命を救おうとする者はそれを失い、すべて私のために自分の魂の命を失う者はそれを救う。25節、人が全世界を手に入れても、自分を失ったり損失を被ったりしたら何の益があるだろうか。アウトライン2、ルカ14章26節から35節で、主が私たちに教えたことは、彼に従うことで絶対的になるということと、また私たちが彼に忠心に従うことから逸らし、妨害し、妨げるあらゆるものを憎み、さらには私たち自身の魂の命さえも憎むということです。14章26節、誰でも私のところに来て、自分の父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の魂の命までも憎むのでなければ、私の弟子になることはできない。34節、だから塩は良いものであるが、塩であっても味を失えば何によって塩味を取り戻せるだろうか。35節、土地にも肥やしにも役に立たず、人々は外に投げ捨てるであろう。選択はあなたのものです。もしあなたが今日自分の教授を持つことを好むなら、そのことを行う自由があります。しかし、もしあなたがこの時代に自分の魂を救うなら、主が戻って来られるとき、それを失うことを確信してください。彼はあなたが自分の魂をとても多く享受したので、今やあなたがそれを失うときであるとあなたに告げられるでしょう。あなたはどちらを選ぶでしょうか。すなわち今日、あなたの魂を失ってそれを得るか、それとも今日それを得て明日それを失うかです。仮にブラザーズハウスに住んでいる兄弟たちが、キリストと教会の建造に関するビジョンを見たとします。彼らは、主が彼のエコノミーのために、教会生活を回復することを願っているのを認識しています。しかしながら、失望させる状況のゆえに、ある兄弟たちはそのブラザーズハウスから引っ越しすることを考えるかもしれません。しかし、もし彼らが引っ越すなら、自分の魂を救い、自分の自身のために安易な道を持つことになるでしょう。ある兄弟は実際にそのブラザーズハウスから別のブラザーズハウスに引っ越しするかもしれません。彼は数週間後にそこで状況が同じであることを知ります。それから彼はその国の別の地域の教会に引っ越します。彼は新しい地方に到着し、そこのブラザーズハウスに引っ越したとき、彼が去ったブラザーズハウスよりもさらに悪い状況を見出します。この時点で彼は教会生活に失望し、完全に教会を去る決心をするかもしれません。もし彼がこのことを行うなら、極みまで自分の魂を救うことになります。適用、新人及び青少年大学生編。新人や若者の皆さんは、すでに主イエスの御名の中へと信じ、主と結合され救われました。したがってあなたは、火の池の中で滅びる必要は一切ありません。現在、あなたの問題は、教会生活をどのように過ごし、勝利を得たクリスチャンになるのか、あるいは敗北したクリスチャンになるかということです。このことは、教会時代の後に千年王国において、1000年間、主と共に享受し、支配するのか、あるいは1000年間、暗闇の中で厳しい訓練を受けるのかを決定します。その他の選択はありません。あなたは第三の選択がないことをよく理解してください。 愚かになり、自分で第三の選択を作り出せると考えて時間を無駄にしてはいけません。イエスは主であり、私もあなたも主ではありません。主はあなたに究極の二択を提示しています。次にあなたと共に究極の二択について見ていきます。勝利者の定義は集会をしている人でもありません。もちろん集会に来ない人が勝利者になることはできません。なぜなら神のエコノミーのゴールは紹介、キリストの体を建造することですので、個人主義のクリスチャンが勝利者になることはできません。勝利者になるために以下の2つのことを実行してください。 1. 紹介生活を実行し、キリストを命として享受する。 2. 魂の命の享受を十字架につけ、キリストをパーソンとする。 2. に到達するために必ず1を実行しなければなりません。神を見出すためにはキリストに来なければなりません。なぜなら神はキリストの中に住んでおり、キリストの外には神はおられないからです。キリストは神の奥義です。さらに紹介はキリストの奥義であり、キリストは紹介、キリストの体の中におられます。簡単に言って、紹介生活の中で生徒たちと共にキリストを命として享受してください。正常な紹介生活は個人的な主との交わりを含みます。あなたは主と個人的に話してください。例えばあなたは弱くなった時、正直に、主よ、私はそれほどあなたを愛していませんと言うかもしれません。そうすると主は、私は永遠の愛であなたを愛していると言われます。主と会話をしていると、主はご自身をあなたの中に分与することができます。その時あなたは主の愛によって主を愛し返すことができ、主イエスよ、あなたを愛しますということができるのです。次にあなたは自分の魂を十字架につけ、その享受を失い勝利者になってください。それは自分の好み、考え、感覚に従うのではなく、キリストをパーソンとして全てのことを決定することです。これが主の回復の中で主が要求している勝利者の証です。兄弟の証、私は大学の時、同じクラブの人たち皆に福音を伝えていましたが、ある一人の同級生のことは苦手で、彼は救われてほしくないと密かに考えていました。ある日、彼は自分以外の同級生は全員クリスチャンになったので、次は自分が狙われている、しかし私は決して信じないと言っているのを聞きました。私は直ちに悔い改めて、私の間違った決定の罪を告白します、彼を必ず救ってくださいと祈りました。私が彼を訪問した時、彼は昼間なのに突然お風呂に入ると言い出しました。私は福音のために育みが必要であると感じ、自分の魂の嫌いな感覚を否み、彼について言って、寮の大きな共同風呂に一緒に入り、彼の背中を洗ってあげました。彼は大変喜んでいました。その後しばらくして彼も救われ、クラブ活動の同級生6名全員救われました。祈り、おー、主イエスよ、主は私に究極の二択を提示しておられることを見ました。勝利者になるために、私はまず紹介生活の中でキリストを命として享受し、さらに魂の命の享受を十字架につけ、キリストのをパーソンとする必要があります。正直に主に開き、主から分与を受けて自分の感覚を否み、主に従うことができますように。アーメン。
クルーシャポイント2、あなたには勝利者となり、大患難の前に天に携え上げられ、主の前に立つ能力がある。アウトライン1、ルカ17章31節から36節は、携え上げのメッシに対する私たちの反応について語っています。これらの説が描写しているのは、罪深いことに関わっている魂の命ではなく、知的な事柄と関わっている魂の命です。ここの主の命令は、信者たちが実際的な生活において勝利を得ることと関係があります。携え上げは、密かに突然起こります。この召しは、私たちにおいて奇跡的な最後の瞬間の変化を生み出すのではありません。このような変化は、私たちと主との以前の生活と何の関係もありません。 その瞬間、私たちの心の真の宝を見出すでしょう。もしこの宝が主ご自身であるなら、振り返ってみることがないでしょう。私たちの必要とすることは、十字架が私たちの中で働いて、私たちを霊の中で主ご自身以外のあらゆることやあらゆる人から徹底的に切り離すことです。ある人たちが取られるのは、彼らがこの時代における放縦な生活を麻痺させる影響に勝利を得たからであり、主のパルシアの教授の中へと携え上げられることができるからです。ルカ17章32節、ロトの妻を思い出しなさい。33節、すべて自分の魂の命を保とうとする者はそれを失い、すべての魂の命を失う者はそれを生かす。34節、私はあなた方に言う。その夜、二人が一つの猫とにいると、一人は取られ、一人は残され。35節、二人の女が共に嘘を引いていると、一人は取られ、一人は残される。アウトライン2、ルカ21章34節から36節で、主イエスは私たちに気をつけ、絶えず目を覚まし、祈り求めているようにと警告しています。それは私たちがこれらの起ころうとしているすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるためです。ここのことができるは、力と能力があることを意味します。21章34節、あなた方の心を見て、低水生活の思い患いで押しつぶされているところへ、その日が罠のように突然あなた方に襲いかかることができないように気をつけなさい。36節、しかしあなた方は絶えず目を覚まして祈り求め、勝利を得て、これらの起ころうとしているすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにしなさい。ルカ17章35節の嘘を引くと、マタイ24章40節の裸にいるという言葉は、生活のために働くことを強調します。信者たちはこの生活の必要によって麻痺させられるべきではありませんが、生活のために働く必要があります。生計のための正常な仕事を放棄するといういかなる思想も、サタンの策略のもう一つの客団です。私たちが大観覧の前に携え上げられ、取り去られて御座の上のキリストに会うかどうかは、彼にかかっているのではありません。それは私たちが目を覚ましていることと、特別な方法で私たちが祈ることとにかかっています。私たちは勝利を得て逃れ、勝利を得て大患難を免れることができるべきです。これは、携え上げられて天の塩の山で人の子の御前に立つことです。それから彼は私たちと共に彼のパルシアを開始させるでしょう。彼が御座を離れて地に戻って来られるとき、私たちは彼と共にいるでしょう。これはなんと興奮することでしょう。敵よ、ビジネスパーソン、大学院選編。この時代の最後、主の来臨、パルシアの直後、3年間半の大患難が始まります。そして大患難の終わりに、主が公に戻って来られ、全年王国を設立します。大患難は今まで起こったことのない大きな患難で、超自然的な災害を含みます。主は勝利を得る者を大患難から逃れさせ、天に携え上げます。マタイ24章21節、その時には、世の初めから今に至るまで起こったことがなく、今後も決して起こらないような大患難があるからである。29節、それらの日の患難の後、すぐに太陽は暗くなり、月はその光を放たつ、星は天から落ち、天の勢力は震われる。魂の命を保つことは、地的で物質的な事柄の中にとどまることと関係があります。私たちが知的な事柄の中に留まっているのは、私たちが現在の時代における自分の魂の享受を顧みているからです。ロトの妻が塩の柱になったのは、彼女が留まってソドムを 振り返ってみたからです。神が裁き徹底的に滅ぼそうとしていた邪悪なこの世を彼女は愛し慕んでいました。ビジネスパーソンであるあなたは嘘を引く、あるいは畑にいるという実際的な仕事の生活の中で金銭愛を含み時代の麻痺させる力に打ち勝つべきです。あなたに注目してもらいたいのは、ルカ21章36節は、すべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができると述べていることです。ことができるとは、あなたが勝利者になる力と能力をあなたは持っているということです。そして大患難から逃れる力と能力は、目を覚まして祈り求めることからやってきます。あなたは信仰を持って次のように宣言してください。I am able to be an overcome in Christ through prayer. 私はキリストの中で祈りを通して勝利者になることができます。神はあなたにできないことを要求しているのではありません。あなたの内住のキリストには能力があります。あなたの必要は聖書の御言葉を読み、御言葉を信じ、御言葉に従って祈ることによって内住のキリストを成長させることです。実際的な職場や研究室の環境で絶えず主の御名を呼び求め、短い祈りを実行して、主と一つ礼を実行することを訓練してください。祈り1、おー、主、アーメン、ハレルヤ、おー、主、アーメン、ハレルヤ。私は主の中で一切のことを行うことができます。私は勝利者になれる能力があります。アーメン。あなたが信仰によってこのように勝利者になるための祈りをすればするほど、あなたは文化から出てきて、キリストをパーソンとし、勝利者になることができます。第2コリント4章13節。私は信じた。それゆえに私は語った。と書いてある通り、同じ信仰の霊を持っているのは、私たちも信じ、それゆえにまた語るのです。フットノート、信仰の霊。信仰の霊とは、聖霊と私たちの人の霊とのミングリングです。私たちはそのような霊を活用して信じ、語らなければ、祈らなければなりません。疑いは私たちの思いの中にあります。祈りに、おう、主イエスよ。職場や研究室で勤勉に働くときに、絶えず主の御名を呼び求め、短い祈りを実行します。金銭愛や生活の思い煩いに押しつぶされて、麻痺させられることに打ち勝つことができますように、信仰を活用して祈り、文化から出てきて、キリストをパーソンとし、勝利者になることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント3、主の贖いの血を適用し、命としての主を享受して、自己を否み、キリストをパーソンとする。アウトライン1、私たちの信仰が試されて、賛美と栄光と誉れとなって現れることは、私たちの信仰の結果である私たちの魂の救いを受けることになります。第1ペテロ1章7節、あなた方の信仰が試されることは、火によって試され、イエス・キリストの出現の時に、賛美と栄光と誉れとなって現れるのです。8節、あなた方はその方を見たこともないのに愛しており、その方を今見ていないのになお信じており、言葉では言い尽くせない栄光に満ちた喜びを持って歓喜しています。9節、それはあなた方の信仰の結果である魂の救いを受けているからです。アウトライン2、主の出現の時、ある信者たちは主の喜びの中に入り、ある人たちは泣き叫んだり、はがみしたりして苦難を受けます。アウトライン3、私たちは私たちの信仰の結果である魂の救いを受けようとするなら、退いて崩壊に至るものではなく、信仰を持って魂を獲得するに至るものとならなければなりません。ヘブル10章35節、こういうわけであなた方の大胆さを投げ捨ててはなりません。それには大いなる報奨があります。39節、しかし私たちは退いて崩壊に至るものではなく、信仰を持って魂を獲得するに至るものです。若者は教育を終え、良い職業を見つけ、そして非常に喜ばしい結婚生活を持つことを期待するかもしれません。 しかしながら彼らはこの地上にパラダイスがないことを認識する必要があります。私たちは苦難の領域から慰めの領域へと救われるのに、主の来臨を待たなければなりません。それは私たちの魂の完全な救いとなるでしょう。私は良い妻を持ち、生徒たちと諸教会に愛されていますが、私の魂において多く苦しみ続けていると証しすることができます。誰も私を助けてこの苦難を避けさせることはできません。ですから私は主イエスの出現を待っているのです。彼の再来の時、私はこの苦難の領域から救い出されて、教授の領域の中へと入ります。その領域において、私たちは三一の神と、彼であるすべて、彼が持っており、完成し、到達し、獲得したすべての満ち満ちた教授を持ちます。この時代に自分の魂を失うことは、主のために人の方法で苦難を受けることです。今日私たちが主に従うなら、必ず彼のために苦難を受けるでしょう。あなたは中心でまっすぐにイエス・キリストに従うものであるので、あなたの教師はあなたに良い成績を与えないかもしれません。またあなたは職場で昇進しないかもしれません。そのような多くのことは自分の魂を失うことと関係があります。今日自分の魂を失うこのことは、次の時代に魂を獲得することの条件です。次の時代に自分の魂を獲得することは、主の喜びと王として支配することの中へと入ることです。マタイ25章の例えによれば、主は忠心なしもべたちに、あなたの主人の喜びの中に入りなさいと言われました。主の喜びの中に入るとは、来たるべき王国において、彼が王として支配することの中に入ることです。この時代は私たちが苦難を受けるためであり、次の時代は私たちの教授のためです。魂を獲得することは、成就と等しく、成就は栄光化と等しいのです。次の時代に栄光化されること、成就されること、自分の魂を獲得することはすべて、一つのこと、すなわち報酬を指しています。適用、奉仕者編。あなたの信仰は、苦難を通した試練によって試される、または証明される、It is provable、必要があります。例えば、学生は試験によって彼の勉強の成果が証明され、評価されます。あなたは、誰でも私についてきたいなら、自分を否み、日ごとに自分の十字架を追い、私に従ってきなさい。すべて自分の魂の命を救おうとする者はそれを失い、すべて私のために自分の魂の命を失う者はそれを救う。ルカ9章23節から24節。という言葉を聞き、アーメンと言い、それを受け入れました。しかし、実際の状況でこのことを実行しようとすると、内側に葛藤があります。例えば、奉仕の交わりの中で、ある事柄を決定しました。しかし、実際に奉仕するとき、その交わりでの決定を忘れる、あるいはその決定を軽視する、あるいは決定に従いたくないので無視するなどの行動があり得ます。これらは、自分の魂の命に従って奉仕することで、魂を喜ばせることです。このような時、あなたは神の分与に開いて主と交わる必要があります。祈り1。主よ、私はあなたを離れて何もすることができません。ブドウの木の枝が木から離れては何もできないのと同じです。主イエスよ、私は主の中に住み、あなたから神聖な分与を受け続けます。実際的な奉仕の中で、自分を否み、自分の十字架を追い、交わりに従って体の奉仕を実行することができますように。このように短く祈り、神の分与に開き、自分の魂を十字架につけるなら、あなたの信仰は試練によって証明されます。それは主の出現の時に、あなたの魂が救われて、主の喜びの中に入るためです。自分の魂の命を否み、勝利者になることについて、以下の3つのことが重要です。1. キリストが十字架上で成就した贖いの血を適用する。信者は信仰によって贖いを根拠にすでに救われました。しかし生活の中で失敗し罪を犯したなら、すぐに罪を告白して御子イエスの効果のある血を適用してください。そうすれば主との命の交わりを回復することができます。2. キリストを命として享受する。教会生活と主との個人的な交わりの中で、毎日主を食べ飲み享受してください。3. キリストをパーソンとして取る。 キリストをパーソンとすることは、あなたの決定の中で現れます。あなたの決定の中で自分の魂に従って決定するか、あるいは自分の魂を否み、キリストをパーソンとして取り、キリストを生きるかの二つの道があります。あなたは自分の魂を否むか、キリストをパーソンとすることを否むかのどちらかです。魂にはパーソンと機能があります。魂のパーソンは否まれなければなりません。しかしその機能は引き上げられ、更新されます。魂を否むとは、魂のパーソンを否み、キリストをパーソンとして受け入れることです。あなたは内側に二人の人を持って物事を決定することはできません。あなたが主の分与の下で、自己を否み、キリストをパーソンとする証に到達できますように。これが主の回復の証です。決して上記の2の段階にとどまってはいけません。マタイ7章26節。そして私のこれらの言葉を聞いて行わない者はすべて自分の家を砂の上に建てた愚かな人に例えることができる。祈りに、主の分与の下で自己を否み、キリストをパーソンとし、主の回復の証を担うことができますように、主の回復は勝利者を生み出して、主の再来をもたらすためです。ハレルヤ。